夕刊クローズアップ。
時刻は間もなく4時28分になります。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、かわっては夕刊クローズアップです。ニュースな言葉を取り上げて各分野の専門家にじっくりとお話を聞いていきます。今日は IAEA インドとの核査察協定承認、このニュースに注目していきます。ゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。アメリカからインドへの核燃料の輸出を可能にする両国の原子力協定をめぐり、締結の条件となっていた IAEA 国際原子力機関によるインドの核施設への査察が IAEA の理事会で承認されたというニュースを今日取り上げていこうと思うんですが、まあ IAEA というのはよく耳にするかと思うんですが、原子力の平和利用の推進と軍事への転用防止を目的にした国際機関、アメリカの提唱で1957年に設立された。まあこういう組織ですけれども、その IAEA がインドの核施設を査察することになる。これどうなんでしょう。第三者の目が入るというふうに捉えて、そう捉えるといい方向なのかなと思うんですが、遠藤さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
この協定っていうのはやっぱり相当問題が大きいですね。
問題が大きい。
もちろんそのアメリカはその第三者の目が入るからというふうに他の理事会、理事国を納得させ、説得したんですけれども、これは基本的にその軍事施設には監査が及ばない。それが軍事施設なのかどうかはインド自身が判断するっていう、そういうその協定ですから、もう、まあ、極端な話ですけど、全部これ軍事施設だって言ってしまえばインドがですね、その IAEA はその協定にもかかわらず入れないわけです、まあ、今の極端な例ですけども、だけど、まあ、これは振り返ってその90年代の末にですね、98年に、インドが核実験を実行して、まあ、パキスタンもしたわけですね。でこれをその国際社会としてはその許さないぞというふうにずっと来たんだけども、2001年のその911が起きた後はですね、その、アフガニスタンなんとかするのにパキスタンに手こ入れしなきゃいけないってんで、アメリカがパキスタンへの政策を一気に変えて、もう核ももう、まあ、もう何も問わないことにするからと、いうことでパキスタンに肩入れし始めた、で片っぽだけに肩入れするわけにはいかない。インドとパキスタンというのは戦争、あ、というか紛争してますからね。パキスタンだけじゃなくてインドにも、まあ、もう OK よというふうにアメリカ言い始めたと、っていうんで、基本的にその政策を180度転換しちゃってるわけです、その延長上にあるのが今回の IAEA の、理事会承認なわけで、もうまあ自由に核開発していいよっていうのに等しいんですね。これは大変なる問題で、その、まあ、原子力平和利用はいいけど、兵器にしたらいかんよっていうのが IAEA だったわけでしょ、それをその、それに資する形で全く役割を果たしてないのが現状で、その背後にはそのアメリカの圧力、政策転換があるわけですよ。
これ、それこそお隣の北朝鮮でも、同じように核兵器を持ったんじゃないか、ということですよね。
持ってますね。
北朝鮮からしたら、あれ、インドは認めたんだ、僕たちもっていう話になりませんか、これ。
いや、全くその通りです。だからそのインドの、まあ、インドパキスタンの例を見てですね、まあ、とりあえずインドですね、まあ、持ったがちだなというふうに北は、まあ、踏んでるわけですね、で実際にそのアメリカは、まあ、この北朝鮮の核実験の後にこういろんな制裁とかしましたけども、その後そのブッシュ政権が任期を終える方向に行くにつれて、結局核保有国として認める方向に動いちゃってるわけですよ、でもう隠したって分かんないし、そのなんかその申告とかつってもどんどんハードルを下げちゃってると、これはまあ北朝鮮はまあにんまりしてるわけですね。やっぱりインドと同じようになるというふうにまあ踏んでるわけで、どっかで核保有を認めるだろうと、いう方向に、まあ、実際シグナルを送っちゃって、実際その方向に北でも動いてると。これは大変な問題なわけですね。
そうですよね。そんな中で、こう、日本の立場と言いましょうか。これ今後どうしていったらいいのか。
まあ、ちょっとこれプリプリ言っちゃってますけども、もっと問題なのはやっぱり日本で。要するにその、核の、まあ、被害を受けた唯一の国として、国是として核不拡散にコミットしてきたわけですね、日本は。で核軍縮をずっと言い続けてると、でそれに反する 協定を、はい、核拡散を許し核軍縮に全く言及しないこの IAEA の協定を理事国として認めちゃってると、これはとんでもないことであって、はい、でこれまだですね、チャンスはあるんです、ブッシュ政権ってのはあと半年ですから、はい、その半年っていうのをですね時間を引き延ばして、はい、まだそのなんかこう原子力供給グループみたいなグループがあってですね、そこでの承認っていうのがこれまだ必要ですから、ほうほう、これ、はい、今月にまあ会議まあありますけども、日本はそのメンバー45カ国のうちのメンバーですから、はい、こういうとこで粘り腰を発揮してですね、なるだけそのこれをこう引き延ばす、はい、ブッシュ政権の終わりまでたどり着いたらもしかしたらバラック・オバマかもしれないと、はい、オバマだったらこういうことはしませんから、はい、きっと、
はい、
そうするとですねそのまだチャンスあるわけですよ、で国税でもあるし、それから北朝鮮の核拡散からすると日本の国益にも反するわけですから、はい、国税にも国益にも反することはここで本当は粘り腰で跳ね返していかなきゃいけない、それをですね日本外務省は、はい、日本国外務省はやってない、これは非常に残念な話ですね。
でも今からでもまだやるチャンスは残されてはいるんですよ、
ね、粘り腰でですね、そのいろんなフォーラムを使ってですね、はい、こうブッシュの人気切れにまでこうたどり着くと、はい、いうことをですねまだやっていただきたいと私は強く思いますね。
はい、今日のゲストコメンテーター北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。HBC